欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古伝御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。ということで始まりましたけれども、まだまだ寒いですね。
すっごい寒いね。一番寒い時だもんね、
はい、一番寒い時期ですよ、
まだ1ヶ月ぐらいちょっと寒いかな。
体調崩してないですか？
ね、
ね、結構インフルエンザとかも流行ってますね。
ああ、そうそうそうそうね、うん、トーマスは大丈夫？
トーマス割と元気、
うん、ああ、それはよかった、
yes、ちょっとでも喉が乾燥してるんですよ、
うん、
なんか暖房の使いすぎなんでしょうね。家の中がすごい乾燥してて、
ああ、
朝起きると喉から上がるみたいな。
そうね、今ね、うん、トーマスだってね、室温すごく気をつけてるからね、冷やさないようにしてるもんね。
まあ、そうですね、
だからだろうね、空気ちょっと余計乾燥しちゃうね、う
ん、そうなんですよ、うん、子供がね生まれまして去年。
そうね、そうね、
はい、子供との生活なので、でも湿度も下げなきゃ、うん、下げないようにしなきゃと思うんで、なんかなかなか難しいですね。
そうね、難しいね、本当そうよね、うんう
ん、そう、そんなこんなで生活しております、
はい、
というわけで、今日はレッスン17ということでスタートしておりますけれども、うん、今日のテーマはこちらになります。裏仏教の教えが教えるスピリチュアルな引き寄せということで、
なんか難しいね
裏仏教から教えてくださいよ、
ね、奥の深いお話でございますわね。
先週の配信でもね、うん、あの、うん、物品引き寄せの術みたいな話あったじゃないですか。
お話しましたね。そういえばしましたわ ね、
うん、裏仏教すごいっすね。そんなのが体系立ててあるんですか？
いろんなのがあるのよ。例えばそのほら、陰陽師とかそういうのにも、一般にはそういうのだけど、そんなのがあんのみたいな、いろんな 裏技っていうか、技があったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
密教もいろいろあるんですよ。なんたってだって仏様の教えだからね、私たち凡人にはちょっとわかんないいろんなことがあるわけさ。
なるほど。
そう。
へ
ー、そう、
裏仏教イコール密教っていうのも、
うん、そうです、そうです、
りえちゃんと関わるようになって分かるようになりましたけど、うん、そこが、ね、イコールだっていうのもなんかそれまで知らなかったです
ね。知らなかったね。私も実はね、そうそう、これあの裏仏教のこう教師のお免状いただくときに、うん、裏仏教、古典裏仏教、みんなで密教じゃなかったんだみたいな教師一同、密教じゃないんだこれって、そういう感じです。はい、
何なんですかね、その裏仏教やってる人たちからすると裏仏教だし、外から見ると密教だしみたいな、そういう違いだったりするんですかね。
そうね、まああの なんていうのかな、本名と、うん、ニックネームみたいな、そんなニュアンスで捉えていただくので問題はないと思います。で、ね、裏仏教ってこう裏側でこっそりとか、本当に秘義中の秘義が込められてることが多いので、だから秘密の教えだよっていうので、そんな風に入っとっていただけると一番皆さんにはイメージしやすいんじゃないかなと思います。
確かに確かに、
ね、みんなが物品引き寄せの術でね、うん、努力しないで欲しいものが手に入っちゃうっていうのも、これまたちょっと困っちゃうことだからね。
あ、なるほどね、多
分きっと
全員が全員使えてしまったら、それはそれで問題なわけだ、
うん、そう、やっぱり必要な努力っていうのはあるらしいからね。
なるほどね。である程度やっぱ修行しないと、うん、ね、よくないことに使う可能性もあるしってことですか。
あ、そうそうそうそう、だから我がままのために自分を生かすための我がままって何っていうのが、わがままっていう方に行っちゃうと、うん、残念な引き寄せになっちゃうわけだ。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、うん、
よくない、
そうならないようにね。そう、そうならない教科書ガイドがね、教科書ガイド中の特別ガイドブックが、まあ、裏仏教だと思っていただけるといいかもしれない。
おー、面白い、
とっときの。
へー、裏仏教、密教っていうとあれですか、高野山とかのイメージですよね、は
い、あ、そうそう、そんな感じに思っていただければいいと思います、うんうん、
はいはい、だからそこに本来は修行しに行ってみたいな。
そう、そうです、ね、私の師匠はそこね、ちゃんとね、おこもりをしたそうですよ。なんかまた数週間何も食べずに、何も食べずにみたいな。でもね、何も食べずでもね、うん、お腹空かなくなるんだって。
そうなの、数週間
本当かって思ったけど、本当にそうみたい。 うん、絶対嘘だよって思うじゃない。でもね、うん、きっちり瞑想業をやると、まあ、私たち俗人はね、瞑想業をやるって言ってても、せいぜい3日だけれども、うん、でもね、2日目ぐらいのと、ある山を越えると、本当に空腹とか、要するにこう、ほら、普通の人間のこう、眠いとか、食べたいとか、まあ、性欲もあったりするじゃない、うんうんうん。そういうものがね、どっか行っちゃうの。
ほう。
なんか超越するんだよね。で、自分という肉体と外との境目がなくなるような、うん、なんとも言えない感じになるのね。ちょっと危ないけどね。ねこの話だけ聞いてるとね。
うん、でもそういう修行を経て身につけていくものなわけですね、うん、本来は。
そうね、そうね。
はい。そういうものが、リエちゃんから、うん、そういう教室で学ぶと、エッセンスを抽出したものが学べるということですよね。
一般の、一般的な生活の中で、じゃあどういうふうにこう、うんうん、気持ちを持ったら、本当の我がままに自分が気づくかなとか、我がままを体現するには、何をいつもこう気をつけてたらいいのかなとか、どう楽しんだらいいのかなっていうのがね、なんとなくこんな感じかなって、
うん、
感覚的に捉えられるようになっていくかな。
なるほどね。
そうそうそう。
リーちゃんがこの番組とかでも教えてくれているこの引き寄せの術だったりとかも、はい、ただ裏仏教の教えがベースになってるってことですね。
そうです。裏仏教の教えもそうだし、あとはこう、裏仏教以外でも別な視点から、私も意識とか、それこそ潜在意識もそうだし、集合意識とか、神話とかいろんな言い方するけれども、そういうものをこう探求していった結果、こんな感じっていうのを、なんとなくあっちからこっちから皆さんにお話してる感じです。
ね、はい。裏仏教ストレートで来ちゃうと、うん、なかなか難しそうですもんね。
そうでしょ、すごい難しい、うん、今でも私もね、わからない。20年近く学んでるけど、やっぱね、仏の悟りなんてたで、そんな境地に達すること難しいね、
うん、難しいね
難しいね。
それはね、何日も断食する感じになりますよ ね、
うん、ね、 そんな達してたらね、私今頃こう人間終わってね、ちょっとお釈迦リエコ釈迦如来になって上からトーマスってやってるわけだからね本当に
そんななっちゃいますよ ね、 ね、
そんななっちゃうのね。
はあ、すげえんだな裏仏教やっぱり。
で、さて、それでね、今日の、はい、テーマ、裏仏教の教えが教えるスピリチュアルの引き寄せ。
うん、
難しいね。難しいけど、何って言ったら、これ、うん、私がフェーズ1からいつも言ってる。はい、本当に、これこそ、我がまま。
我がまま。
自分の本当の心の中にある、我がまま。
ほう。
自分の魂の奥底にある、本当にやりたいこと、本当に満たしたい自分の思い、もうここの一点に尽きるのね。で、じゃあ裏仏教の教えがこの本当にやりたいところにどうやって導いてくれるかっていうと、私たち本当のやりたいことの周りにいろんな思い込みとかね、擦り込みとか、過去の体験の中の前世からのね、過去の体験のこう失敗しちゃったとか、人を傷つけちゃったとか、傷つけられちゃったとか、いろんなこうトゲが、まあ、カルマとか ね、トラウマみたいなもの、そういうゴミがいっぱいくっついてるわけよ。
なるほどね。うん、それを生きてるからね。
そうそうそうそうそう。うん、でもゴミがついてることにも気がつかないでいっちゃってるから、ゴミがついてる状態が自自分のフラットだっていうふうに思い込んじゃってるのね。そうそうそうそうそう。で、うん、それが自分のフラットだって思い込みの中で一生懸命引き寄せやってるから、それ思い込みの引き寄せの結果だよね。で、
なるほどね、
先週にやった惜しい。残念っていう引き寄せが生じる。そうそうそう。なのね。そう、だから裏仏教の教えが教えるっていうのは、うん、仏教的な表現で言うと、悟りの境地に達した、限りなく悟りに近い状態で、私は何者かなとか、うん、私が何がしたいかなっていうふうにちょっと思いを巡らしてくれると、
うんうんうんうん、
悟りのないところの我がまま、
なるほど、
ね、自分を生かすことができるので真の引き寄せができるよみたいな、理論上はこういう話ね。
はあ、なんか分かった。だから
なんとなく分かったでしょ。だから言葉で裏仏教の教えが教えるっていうと、うん、すっごく難しく聞こえるけど、
うん、
本当になんかその私たち三次元世界にいるから、お金がないと生きていけないから、お金がいくら欲しいとか、なんとかを食べたいって、まあ、煩悩だよね、言ってみれば。そういう煩悩と戯れながら生きているんだけれども、煩 応っていう誘惑がない状態で何したいかな、うん、あ、トーマスとこんな風に手をつないで、こんな風に夜空を見上げて、こんな風に語り合えたら幸せだろうな、うん、じゃあそうするために私は何をできるかな、うんうんうん、こんなテンションで自分のアクションを考えていただくと、そのアクションが現実になるのに必要な資材がどんどん集まってくるわけ。
もう
勝手に
すげえ。
いや本当にそうなりたいよね。なかなかそこにね、口で言うのは簡単だけども、なかなか難しい、うん、でもだからその欲を欲から離れたところで、要するに煩悩を下脱したところで、うん、じゃあそうね、私がやっているリバースプログラム的に言うと、うん、今までの脳にくっついちゃう習慣によるトラウマとかね、す、うん、り込みのこう思い癖とか行動の癖とか、うん、そういうもののない状態で、うん、大友理恵子凛はトーマスちゃんとどんな風に過ごしたいかな、あ、私こんな風に過ごせたら、こんな風にトーマスと見つめ合っていかれたら、すごく幸せだなって。そうなるためにリエコが一番できることなんだろう、目に星キラキラみたいな思いで考えていくと、
うん、
そうキラキラのものしか視界に入ってこなくなるんだね、うん、人って、うんうんうん、
なるほど、
うん、そうキラキラしか視界に入ってないから、キラキラしたアクションしか選択しないことになるわけだよね。
なるほどね、
うん、そうすると現れる結果はキラキラ満載。
それめっちゃいいじゃないですか。
ここを目指してるのが多分仏教の世界観なんじゃないかな。多分この言い方で合ってると思うの、上から今怒られてないから。
なるほど、なるほど。面白い。うん、でもそうなりたいけど、だからいろんな、だから刷り込みなり、うん、思い込みなり癖なりがあるわけじゃないですか。これを外していくにはリバースプログラムをするしかないんですか。
うん、
なんか日常からできることみたいなないですか。
うん、日常でできることね。すごく小さいところでは、瞑想やったらいいと思う。
あ、瞑想か。
瞑想やるときに、さあ、瞑想やるぞ、無我の境地になるよ、うん、じゃなくて、ぼーっと楽しむ。
ぼーっと楽しむ。
ぼーっと楽しむ。ぼーっとして、もう本当にアホ、うん、アホなんて言い方でちょっと語弊があってね、失礼だったね。なんかもう何にも、あ、俺もうなんかあれやらなきゃ、これしなきゃ、本当はこうやっておぎおぎよく座ってなきゃとか、そんなこと全くない状態で本当にぬるま湯に使って、あ、いけない、このまま寝落ちしちゃうかもみたいな、そんな気分になっていただけると、余計なものがね、温泉のお湯にシュワーっと溶けて流れていくみたいな感じにだんだんなっていくのね。で、余計なものが表面から、要するに赤、心の赤が、温泉の湯の中にどーっと溶けて出ていくと、あ、本当はリエコの心ってこんな風に可愛かったんだねとかね、
うんうんうん、
トーマスって本当はこんなに愛らしい思いを持ってたんだね、じゃあこの通りに寄り添っていい子をって、それだけで良くなる。
なるほど。
こんな話ね、理屈ではね。
はー、
うん、だってちなみにトーマス、
はい、
ご飯お食事ね、
うんうん、
1日、時間が許せばやっぱり3食食べるでしょ。
まあまあまあ、できる
よ、ね、2食か3食、うんうん、なんで
なんとなく、
うん、そういうもんだよね。
そういう風に生きてきたから
ね、そうだよね。朝起きて朝起きてお寝坊しちゃっても、うん、なんとなく世の中は12時でランチタイムだから、まだ1時間半しか経ってないけど、うんうんうん、ランチだとか言っちゃって、で6時とか、ね、7時になると、うん、お夕飯だよねってお腹空いてないけど食べなきゃって、
うん、食べなきゃって
思うわけでしょ、
うん
うん、それが要するに刷り込み、脳の余計なゴミ。
そうよね。
ね、自分の細胞ちゃんに、自分自身に、トーマス、食べたい？本当お腹空いてる？え、マジ？本当に？本当に？本当？本当？
そうでもないかもしれない。
うん、そこそこそこ。
なるほど。
うん、そうだから、こういうもんだっていうのを取っ払ったところで、本当はどうなの？だから、
すげえいっぱいありそう。そしたらそんな癖とか、
そうすごいあるな。だって108個の煩悩っていうこう刷り込みがあるわけだからね。だから本当に今日は自分にたくさん充電が必要だったら、1日に15回お食事をしたっていいわけよ。極端
に、ね、確かになんかすげえ罪悪感がありますけどね。そんな
食ってたら、食べても食べても本当になんかお腹が空いてる時って体が欲してるっていう時があるんでしょ、うん、
なるほどね。
たまにね。で、なんか今日は全然そんな朝からね、コーヒーしか飲んでないけど、うん、 あんま具合が悪いとかじゃなくて、
うんうん、
なんかあんまり食べたい気分にならなくて、全然食べない方がむしろいいかもみたいなテンションの時ってあるじゃない、うん、
まあまあ、ありますね。
それなのにチーンとこうお昼のなんかこうチャイムが鳴るから、うん、ランチ行かなきゃって行くわけだよね。なんでって言ったら、そういうもんだから。
なるほどな、うん、
そういうもんじゃないの。
なるほどな、
うん、で、そういうものだに従うなら、自分の本当の心のそういうものだに従ってほしいのね。
なるほど。
こうなるための煩悩とか擦り込みを取っ払っていくのが仏教であり、その辺をカチャカチャ、こちょこちょって言って取っちゃう、いろんな、それこそ物品引き寄せの術っていうのを先週ね、お話したけど、はいはい、あれはこの間ね、上りのエピソードをお話したけれども、うん、人生の中で本当に欲しいものを手にするための術だから。
なるほどね。
うん、だから本当に欲しいものなんだろう、本当に欲しいものを手に入れるのにそういうもんだからって、お腹空いてないけど、うん、ご飯食べてる場合じゃないよねって。
確かに言われてみれば、ね、そんな感じになってきた。
奥さんと手をつないで目を、ね、見つめ合って、うん、愛してるよハーニー、愛してるよダーリンって言って心を満たす時だよねみたい な、
なるほど。
そういう選択ができるようになってくると、その時々に必要な魂のガソリンを充電できるわけよ。
ほうほうほうほう。
ガソリンなら何でもいいっていうわけじゃないからね。
なるほどね。
はい、
面白い。
ですので、思い癖、
瞑想していろいろ考えよう、自分の行
動。そうそう、瞑想して本当は何が欲しいかなって、な煩悩ごっくっていう心のゴミを、頭のゴミを置いといて、我がママちゃんはなんて言ってるかなっていうふうに聞いてあげてください。
うわ、なんかすごい気づかされました。いろんなことを思い込んでるんだなってことに。
じゃあ、そうよね、そうするとね、ゴミのついてない引き寄せのエネルギーを発信するので、
そういうことなんですね。
ゴミのついてないものが
来る。やば、
ちょっとマジで、本当に本当に。
虫3回食ってる場合じゃないですね。
そうよ、やってね。
やります
や
ります。
やってください。
はい、ぜひぜひ、あのリスナーの皆さんもですね、瞑想して外していくのもいいですけど、リエちゃんに直接お願いすると、はい、あの1対1でリバースプログラムやってくれますので、うん、リバースプログラムをやると、そういう煩悩ごっくがね、あの
取れます。
ふっと一瞬取れちゃいますので、
うん、そう、は
い、
本当にね、心身が軽くなる、不思議なことに。
だ
ってゴミがね、断捨離してゴミがなくなるんだからね。
お、みんなやったほうがいいですね、うん、これね、
はい、
ちょっとあの概要欄にりえちゃんに通じるメールアドレスだったり、うん、LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひそちらからですね、あのお問い合わせいただいて、リバースプログラム興味ありますと送っていただけますと、対応させていただきますので、ご興味の方はご応募をお待ちしております。
はい、はい、
それとりえちゃんのですね、オンラインサロンが開催されておりまして、なかなか毎月面白い会をやってるんですけれども、まあ、あの決まってね、3回瞑想会なんかもやってて、こういうところに参加するだけでもあれですよね、結構その煩悩ボックに影響を与えるわけですよね、は
い、
きっと、
はい、違うと思いますよ。だって、うん、頭のゴミがね、少しずつ和らいでいくからね、うん、この瞑想会の中ではゴミ取りまではできないけど、うん、固まっちゃった赤がホワホワってこう崩れやすくなるぐらいがいくからね。
うん、ぜひぜひご参加いただきたいなと思っておりますので、はい、それについてもですね、概要欄にリンク、はい、申し込みページのリンク貼ってありますので、ぜひオンラインサロンもご検討いただければと思います。はい、はい、というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則第17レッスン17、をご聞きいただきましてありがとうございました。ではまた来週もお聞きください。リエちゃん、ありがとうございました。バイバイ。
はい、皆さんまた来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュース、ライフブルームドットファン、ナレーション、土屋恵子がお送りいたしました。